はい、こんにちは、大竹誠です。今日は10月の27日木曜日。今日のパートナーは、
お久しぶりです、真鍋香織です。
本当にお久しぶりです。ね、さあ、私の横にいるのは、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。お願いします。
よろしくお願いします。
はい、何してあれで、何もう 7,8 年経ってる。
そうですね、以前パートナーをさせていただいてた時からすると、もう 7年以上、まあ、そう、7年以上ですね。
7年以上経ってるね。
そうですよ。だってさ、ね、ちょうど出産して、ですぐの頃に、
一回来たね。
一回遊びにスタジオに来、させていただいて、でその時に子供連れてきてたんですけどね。
はい、可愛い女の子。
女の子。で、大竹さんとタブレットさんに抱っこしてもらった写真をその時撮ったんですよね。でそれが多分生後半年ぐらいだったはずなんですけども、もう今小学校1年生になりまして。
あらあらあら、
早いですね。
いや、でももうあっという間に時はね、
あっという間ですよね。
びっくりしちゃうね。
だから大人からすると7年って別になんか、つい最近みたいな感覚じゃないですか。
育つのが早い親戚の子ってことわざがないか分かんないけど。
分かります。誰しもが感じたことがある。
7歳ですか。もうね、この間に真鍋がいなくなってから、もう世界もねえ、もうウクライナーあるわ、コロナは流行るわ。
なんか一変しましたね、世の中が。
一変したよね。子育ては大変ですか。
子育ては、まあ大変は大変なんですけど、ちょっとやっぱりその全く仕事とは違った感覚というか、結構私精神的に弱かったんだなっていうことをすごい実感させられる。
どういうこと？
いや、なんか結構ね、私って仕事で、大抵のことあっても全然メンタル大丈夫だったんですよ。なんか辛いからもう考えないように寝ちゃおみたいな感じで、結構自分ではメンタル割とするスキルも高いし強めって思ってたんですけど、なんか子供のことになるとちょっとなんかあるだけで、どうしようみたいななっちゃって、なんか夜寝れなくなっちゃったりとか。
お母さんね、もう お母さん大変だろうなと思うよ。男の人はね、なんかこう、かかんなくちゃいけないんだけど、あんまり関わらずに済むじゃない。女の人は子供がちょっと病気になったり怪我したり喧嘩したりを目の当たりにするわけじゃない。
そうですね。今はね、結構時代的に、お父さんも積極的にっていうご家庭も増えてますけど、やっぱりね、いやー、でもなんか結構大概私平気だったはずなのになって思うんですよ。結構大概な目に遭ってきたこともあるはずなんですけど、芸能界で、
はい、思い返せば大概な目にあなたは遭ってます。
ありがとうございます。
いろんな目に遭ってます。
代弁していただいて、
いろんな目に遭ってるけど、でもね、見てたらね、やっぱタフだなと思ったよ、俺は。でもね、当時もね、結構タフだなと思ったけど、
自分のことだとね、
子供のことになるとも
う
やられる、メンタルをやられる。
そうですね、ちょっとなんか、ちょっと学校行きたくないとか言われただけで、なんか、どうしよう、なんか学校であるんじゃないか、もしかして先生に言った方がいいんじゃないかとか、ドキドキしてきちゃって。
いや、でも メンタル やられると、そういうふうになんかこう、心臓がドキドキしたりって、体にそういうことって影響するからな。
ですね。いや、こんなご飯とか食べれなくなるんだって。
食べれなくなったの。
なりました。40過ぎて人生で初めて思ったりしましたね。
いやー、親の苦労が分かったかみたいなことか。
本当に申し訳ございませんでした。私も本当親に今土下座したいぐらいのね、でもやっぱり、
そう、自分のことならね、自分でが悪かったりするわけだし、だから何とでもね、それはもう、こういう仕事してれば特に、乗り切るしかない からね、売り切らなきゃ次の仕事できないわけだから、
そうです
ね、だからそういうので、まあ、知らないうちに業界にいるうちに俺たちは鍛えられてたのかもしれないけど、うん、子供のことになったらね、
全く鍛えてないところをぐさっとやられたような感じですよね、
そうだよね、
うん、柔らかいところを
今まで自分で鍛えてなかったところをなんかいきなりぐさって、
うん、もう眼球とかガンってやられたような
そこまで、
いや本当にそこ鍛えようないところをね、うん、えぐられるような気持ちになるんだなって、うん、感じたりしまして、はい、
うんうん、まあそれ以外にもね、なんかお腹壊したらどうしたのみたいなこともあるだろうしね、
そうですね、うん、体のことも、ね、うんうん、気になります、
はい、そんな中で、
はい、
8年ぶりか、うんうん、子供は7歳、はい、ね、あの時も可愛かった、今写真見せてもらったらね、大きくて可愛くなってたね、
あ、本当ですか、まあね、まだ可愛い盛りですけどね、うん、ちっちゃくて、うん、
うん、業界の方になんとかとかっていうのは全然思ってないの？どうなの？
いやいやいや、でも本人は最近ちょっとほら、うん、今時代的にテレビっていうより YouTube ばっかり見てるから、うんうん、YouTuber になりたいとか、そういうこと言うわけです
よ。子供のなんかトップ YouTuber らしいもんね。
そう、やっぱり、うん、やっぱり始まりました、そういう現象が、うん、なのでもうちょっとやっぱりね、うん、でもこういうふうに世間様に顔を出して仕事する大変さとかはやっぱり分かるじゃないですか、うんうんうん、はい、だからもう顔をまず出さないでゲーム実況をやれって言ってるんです、チャンネル作って、うん、動物の森とかねプレイして実況しなさいって、うん、
でも真鍋もあれから、まあ、しばらくねブランクがあって、うん、まあ、たまにテレビで見るけども、
いや、
こう今のバラエティとか出てるじゃない、
はいはい、
あれ学び的にはどう思うの？
いや、だからちょうどね、私が多分出産してしばらくしてバラエティに出るぐらいの時期で、うん、
はい、
一個時代が結構変わった感がもうあったんですよ。
あ、どういうこと？
何年も前に、
うんう
ん、なんかね、うん、それこそ今テレビ的に 言っちゃいけないこととか言わない方がいいこととか、うん、まあ、容姿をいじるのはダメとかになってきてるじゃないですか、うんうん、それがなんかすごくこう優しい世界になったなっていう、うん、まあ、うん、ある意味で、うん、それを感じて、やっぱり昔のバラエティはやっぱ人を傷つけてとか人と戦ってなんぼみたいな、
はい、
もう戦わないと仕事してないぞぐらいの感じだったんですけど、今やっぱみんななんか和気あいあいと楽しくやる感じになってますね。
あ、そう、
はい、
あ、そういうところに入ってって多少はじゃあ違和感はあるわけ、まあまあ、素直に入っていけるわけ、
どうぞ。慣れないとなと思いつつ、昔のこう、うん、思い出がね蘇ってくると、うんうん、戦わなきゃ私やんなきゃみたいになっちゃうんですけど、うん、それをやるとやっぱちょっとなんか空気的にちょっと古い空気になっちゃうのかなって思って、バランスがすごく難しいなって思うんですけど、ただやっぱりね、大竹さんたまにこう、あのテレビタックルでご一緒させていただくことあるじゃないですか、でもあそこにいると大竹さんもものすごく気を使って戦っているなっていうのがわかるんですよね。もちろん喧嘩もするんですけど、
いやいや、近頃は、まあ、コンプライアンスなんかもね、まあまあ、このラジオは意外とそこ緩くしてありますけど
緩めでお送りしてます
意外とゆるゆるでやってますけども、はい、やっぱしなんかさっきの話の若い人たち見てると、うん、まあみんな本当にね、
うん、
気を使ってねうまくこなして、うん、まあ、しかもなんかこうそれでも面白くなくちゃいけないわけだから、うん、そこら辺もなんかものすごいなと思って、
うん、
なんかこうたまに若い人の見てると、うん、やっぱしそうか、そこのなんか触れない、触れていいところか分かんないギリギリの、うん、まあでもところをなんか本当に俺なんかのツッコミとは違う、うん、うまいなんかツッコミ方、
うん、
してるよなと思って。
ね、だからまあ、うん、いいことなんでしょうけどね、うん、やっぱりその、うん、傷つく人が少ないっていうのはもちろん、
いやそうですかね、わかります、そこは俺も、うん、まあね、人を傷つけちゃしょうがないからね、
うん、
多分あるけど、まあでもお笑いの分野の中にやっぱツッコミっていう分野があって、うん、ツッコミの中には、うん、
はい、
なんかこうそこを思いっきり突っ込んで、
うん、
なんかこう 結構残酷なものも
そうです、ね
含まれているじゃない、
はい、
まあ、それをどこまで制御しながら言葉を変えながらみたいなことになってきてるかもしれない ね
だから今の人たち本当うまいですよね、
うまい昨日ね久しぶりにねタックルでね、はい、まあ、V 撮りだから中身のことはともかく田島陽子さんがいらっしゃったのね、はい、もう昔はねもう何十年前かはね、まあ何年前だろうね、もうバトルもバトルもに
いい
とこですごくってい
や
ってもう田島陽子さんの顔にハエが止まってそれハエを田島陽子さんが叩き落とすのよそうするとちょうどうまく手が当たって、はい、ハエが、はい、あの床で死んでんのよ、ね、で死んでるのよ、カメラがそれにずっと寄ってって死んだハエアップにするわけよ、もう笑った笑った、まあさ今そんなことをそれでそのことを叫んで田島さん死んじゃいましたよみたいな話になってるわけよ、で田島さんの喋り方も、うん、まあもう昔の本年と、まあ、ちょっと喋り始めたら止まんなくて、うん、あ、この人はやっぱし変わってないなっていう印象とかね、なんかこういろいろもうでもバトった人の中にはもうお亡くなりになった方もいて、まあ、なんか思い出すことはちょっと感慨深かった ね、
うん、バランス取って生きていくのって難しいですね
なんだろうね、
だから私も昔はね、うん、もうあの他の女性グラビアアイドルとか、うん、女性タレント、うん、みんなもうぶっ潰してこいみたいな勢いで送り出されてましたけどもう今みんなぶっ潰さないから、
あ、そうい
かに仲良く、
いやでも結構それは表面的
ですよ
だろ、表面的にはそうだけどみたいな、ちょっとなんか、うん、裏側がかえってすごそうだな、前よりか逆に、はいはい、ね、でこれからもお仕事していくんだから、
ね、頑張って、はい、アップデートしながらやっていきましょう、
はい、今日はお客様もお見えになります、圭太郎くん、
はい、まずこちら朝日新聞の一面ですが、うん、旧統一教会側との政策協定、大串消費者担当副大臣もとあります、うん、まあ、昨日の答弁の中で取り交わしたと明らかにしました、
はい、
まあ、いわゆるこう旧統一教会に絡む高額献金の問題だったり、うん、まあ、被害者のまあ救済だったり今後の防止を担う消費者庁のまあ担当副大臣が政策協定を結んでいたということでまあ波紋が広がっております、はいはい、まあ、この旧統一教会に絡む問題、まず最初にいくつかですね、そしてこれが明日閣議決定というものですが、総合経済対策ですね、光熱費など計 4.5 万円軽減、電気代2割、ガス代月900円と、東京新聞ほか一面に出ています、政府は26日、昨日ですね、総合経済対策の規模を国費の一般会計歳出で25兆1000億円、自治体や企業の支出も含めた事業規模は67兆1000億円程度とする方向で最終調整に入りました。電気・都市ガスの価格抑制策を導入、ガソリン価格を抑える補助金は来年も継続しますと、うん、光熱費、そしてガソリン代負担というのが来年1月から9月頃までの総額で、うん、まあ、一家庭あたりですね、4万5000円軽減できると見込んでいるということです、うん、はい、予算に関してはこれ財源は大半を赤字国債の発行で賄うと、う
ん、はい、来年の1月から、
はい、9月、
今10月の27日だけど、
ね、
10月があって11月があって12月があってって、はい、ずっとその期間は森永さんじゃないですけども耐え忍べみたいなことになるのか ね、耐え忍べって言われてもね、もっと早くできないのかなと思うよ、ね、
12月は確実に暖房費がかさむ月ですからね、
はい、はい、
そしてこちらも東京新聞ですが、ロシア軍核演習を実施、侵攻後初 ICBM など発射とあります、ロシア軍はプーチン大統領の指揮下のもと、戦略核戦力部隊の演習を実施したと、大陸間弾道ミサイル ICBM や潜水艦発射弾道ミサイル SLBM、 さらには長距離戦略爆撃からの巡航ミサイル発射などが行われたということです、 大統領府によるとロシア北西部のプレセツク宇宙基地から ICBM、うん、そして北極圏のバレンツ海から SLBM を発射、いずれも極東カムチャッカ半島の目標に着弾したとあります。
はい、
まあ、ちょうどモスクワのちょっと北ぐらいから、うん、完全ロシアの上空も端っこまで、
うん、
カムチャッカまで極東まで飛んできた、
はい、
もちろんね、はい、威嚇だと思うけどね、はい、威嚇だとは思うけども、この飛んでる距離を地図で示されたら驚くよね、うん、ものすごい距離飛んで目標に着弾したっていうとね、うん、
もうちょっと続きますが、こちら東京新聞の今日一面でした、うん、新しい資本主義に便乗、既存事業も増額要求続々とあります。うん、12月に閣議決定される2023年度当初予算に向けて、岸田総理の看板政策、新しい資本主義に関連するとして、各省庁が既存の事業の予算増額を相次いで要求しています。中には50年以上続く事業で求めるケースもあり、便乗や看板の掛け替えを疑う声が出ています。
はい、
まあ、新しい資本主義に関係するものということで、うん、まあ、予算の特別枠を用意してるんですけど、うん、まあ、ここに申請されてるのが50年続く事業だったり、うん、まあ、迎賓館の運営費だったりっ、うん、新しい資本主義とは何なんだと、まあ、こういう記事になってますね。
いや、だから新しい資本主義もうみんな分かってないっていうのが 実像だよね。
曖昧なんですね。
分かってないっていうか、新しい資本主義って何どうすんだってね、
うん、
まあ、だからそこに昔からやってる の継続する内容が入ってきて、この継続するやつがなんか新しい資本主義の中の予算の 80% か 90% ぐらいが古いっていうふうに言われてるよね。どうすんだろうそれで、はい
はい、そしてもう一つだけ、うん、こちらも東京新聞ですね。敦賀2号機の審査、規制委員会が再開決定と、はい、原子力規制委員会は昨日の定例会合で、地質データに関する審査資料の不適切な書き換えが判明した日本原子力発電の敦賀原発2号機について資料の作成方法が改善されたとして、中断していた再稼働に向けた審査を再開することを決めたとあります。
はい、さて、そこまでですか。
はい、
じゃあ最初に戻ってください、
はい、うん、まずは旧統一教会側との政策協定、大串消費者担当副大臣もとあります。はい、世界平和統一家庭連合、旧統一教会の友好団体が国政選挙で自民党の国会議員に事実上の政策協定を求めていた問題で、自民党の大串正樹デジタル兼内閣消費者などを担当する、まあ、副大臣が昨日書面を取り交わしたと明らかにしたと。日韓トンネルの推進などの項目があり、去年10月3日に署名したということです。岸田政権の政務三役が協定を結んでいたと認めたのは初めてですと。大臣、副大臣、政務官というのが、まあ、政務三役になるんです。まあ、この中で初めて岸田政権の中で結んでいた方が分かったということです。
はい、そういうのをよけて岸田さんは任命したはずなんだけど、うん、実際には政策協定に署名した方もいたと。まあ、そうじゃない人でね、私署名しましたって人一人いたけどね、はい、今回は大串さんです。うん、まあこの政策協定ね、はい、まあ、それぞれに出した政策協定が違うっていう話も出てるけど、まあでもLGBT の問題とか、それから何夫婦別姓の問題とかっていうのは、どれにもみんな入ってたわけでしょ、この項目は。
そうですね、まあ、議員ごとにちょっとずつ内容が違ったっていう話もありますけど、
はいはい、それを署名したってね、まあ、結構自分たちの政策と一致するところもあるけども、まあ、そのLGBT の問題は政策は一致してるのか、また国会で取り上げられなかったけどね。
で、はい、まあ、この大串さんに関しては、うん、いわゆるこう被害者救済を担う消費者庁の、
う
ん、
そうだね、
まあ、副大臣だったというところが、うん、まあ、非常に今疑惑の対象になってるんですけど、うん、まあ、一応こう朝日新聞の記事の中では、うん、まあ、このいわゆるこの被害者救済を進める議論の中で、うん、教団をかばうような発言が大串から出たこともないと、うんうんうん、いうことではあるんですが、やっぱり疑いの目は晴れないと はい、ですね。
ね、はい、しかも国会ではいろんなことが話題になってますね。
はい、まあ、そしてまあこちらですね、昨日はあのこちらのまあ答弁もニュースになりましたが、杉田議員見解控える繰り返すと、こういう見出しが朝日新聞なんですが、性的少数者を差別するなど問題発言をした杉田水脈総務政務官が昨日初めて国会で答弁しました。衆議院倫理選挙特別委員会での発言の真意を捉えたが、杉田氏は政務官であることを理由に個人的な見解の表明は控えたいと繰り返し正面から答えなかったと、反省もなく答えもできない人が政治倫理を担当する政務官が務まるのかという指摘を受けたとあります。質問したのはまあ立憲民主党の議員なんですが、2016年に杉田氏がツイッターで統一教会の信者の方にご支援ご協力いただくのは何の問題もないと書き込んだことについて、立憲民主党の議員が尋ねたんですが、杉田氏は見解の表明は差し控えると答弁したということです。
はい、
2016年のツイートなんですね。
はい、この杉田水脈議員というのはどういう経緯で政務官になっているんですか。
まあ、岸田総理が任命をしたという形になりますね。
は
い、
岸田総理が任命して政務官になったけども、はい、その前はこの方は確か比例代表だったよね。
まあ、もともと比例代表ですね。
比例代表の名簿順位が、
はい、中国地方のまあ指名の中で上位の方にある、はい、
それで、選ばれて比例代表で入ってきて、はい、で今回の、1回内閣が変わった時に岸田さんが任命して、
はい、今回は政務官に
政務官になったと、はい、まあこの辺の経緯がどうなんだろうなってちょっと思うことがあるよね。しかもこの生産性がないというのはこうね、生きてる価値あんまりありませんよというわけだけど、まあ、その前にコロナの時にね、不要不急っていうのがね流行ったけど、まあ、この番組では不要不急が一番大事だみたいなことを俺言ったけど、うん、まあ、それとともに、まあ、こう生産性がないって言ったら俺たちみたいな老人はさもうさ生産性何にもないよ。ああ、まあね、うん、しかも携わってる仕事がお笑いだからね
不要不急
不要不急で生産性がなくて、それがなんかこの人どういう世の中でどういう役割を果たしているのかまるで分かってないというかね、うん、はい、もうちょっと行きたいところですけども、まあもうこれ以上行けませんね、時間いっぱいですね。ただ最後に山際さんだけ辞めれば、
はい、
更迭すればこの問題は、まあ、この杉田も水脈議員も含めてだね、
はい、
もう全部終わりにするのかと、
はい、これは日刊スポーツの政界地獄耳ですけど、うんうん、山際更迭で野党の疑惑追及は手打ちにっていう見出しなんですけど、うん、まあ、岸田総理がもう山際大臣の件についてまあ深くお詫びをしました、うんうん、で野党は今立憲民主、日本維新、自民、公明4党が手を組んで、うんうんうん、統一教会問題の被害者救済対策を検討する与野党協議会っていうのをこう始めましたと、まあ、実質こうこの4党が手を組んでやってるんですけど、まあ、これ岸田さんが誤って野党の構成に屈したように見せているが、まあ、これからは教会の被害者救済だという理屈で他の教会関係議員への追及をやめるという、もう手打ちに近いような対応をしてるんじゃないかと、まあ、それそういうことではないですよね、はい、これで手打ちじゃないですよね、うん、というのがこの政界地獄耳ですよね。
今までこのね、この旧統一教会問題で国会ねこればっかしやってて他のに手つかずじゃないかという意見もあるかもしれないけども、はい、旧統一教会のこの問題はとっても大事で、
うん、
これ片付けなくちゃいけないっていうのは、じゃあ大元片付けなくちゃいけない大元作ったの誰なんだっていう話だよね、うんうん、まあ、そこのところをしっかり追及してほしいと、まあ、もちろんね経済の問題とかそれ大事ですし、一生懸命やんなきゃいけないけど、まあ、それを野党にいつまで追及してるんだとかいうのもね、ずいぶん俺はトンチンカンだと思うんだけどね、うん、さあ今日も始めましょう。